次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に田口真一茨城自民党、岡田拓也茨城自民党、江尻かな日本共産党、玉造淳一立憲民主党、村田康成茨城自民党、高安弘明県民フォーラム、中村治茨城自民党、八島勲公明党、大滝愛一郎茨城自民党、豊田茂無所属、磯崎達也茨城自民党、石井邦和茨城自民党の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の田口真一議員が質問を行いました。六甲地域を南北に走る2本の重要な県道のうち、茨城鹿島線の鹿島市菅地区における通学路の歩道整備と、鉾田鹿島線の鹿島市区間における通学路の冠水対策について、進捗と見通しは、との質問に対し、土木部長は、茨城鹿島線は用地買収の完了した区間のうち、約180メートルの区間について今年度拡幅工事に着手した。引き続き残りの区間の工事や用地の取得に取り組む。鉾田鹿島線は排水路の整備を優先して進めていく。と答えました。他に、複合災害に備えた避難対策と避難所の支援、東京オリンピック延期の対応なども質問しました。次に、茨城自民党の岡田拓也議員が質問を行いました。地域防災力を高めるため、防災リーダーとなる防災士のさらなる活躍が必要である。自然災害を想定した平時及び緊急時の自主防災組織と防災士の活用についてどう考えるのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、自主防災組織は緊急時に住民の安否確認などの対応が期待されるため、防災訓練の実施など活動の充実強化を促す。防災士には茨城防災大学の講師など活躍できる場を提供し、市町村にも活用を働きかけていく、と答えました。他に、アフターコロナを見据えた芸術文化振興、災害時の福祉支援活動の強化なども質問しました。次に、日本共産党の江尻かな議員が質問を行いました。国では医療機関や高齢者施設の従事者への定期的な PCR 検査実施を要請している。障害者施設や保育所、学校などでの実施も必要と考えるが、現状の1日1500件の検査体制で対応できるのか、との質問に対し、知事は、現在、定期検査の実施に向けて検討をしており、まずは感染拡大時の影響が甚大な医療機関や高齢者施設を対象に進めていきたい。検査体制は当面1500件とは別枠で確保できるよう、民間検査機関との調整を進めている。と答えました。他に、東海第二原発、新産業廃棄物最終処分場問題なども質問しました。次に、立憲民主党の玉造淳一議員が質問しました。県民が安心して茨城アマビエちゃんを利用するためにも、県が保有するメールアドレスの取り扱いについてしっかり説明する必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、アマビエちゃんで県が取得するメールアドレスは、1ヶ月経過後、データ消去システムで消去されている。加えて、情報へのアクセス権限も必要なものに限定するなど、個人情報の取り扱いには万全を期しており、今後はこうした取り組みの広報も強化していく、と答えました。 他にインフルエンザ対策、消費者行政なども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問しました。神栖市では毎年200人以上の中学校卒業生が県外の高校へ流出している。この現実を直視し、原因を分析し、市内県立高校のさらなる学力向上にどう取り組むのか、との質問に対し、教育長は、市内中学校卒業生の進学ニーズに必ずしも応えられていなかったことが一因と考える。大学進学を目指した学力向上の取り組み強化のため、高校が校長のリーダーシップの下で議論を積み上げ、進学に特化した教育課程再編成に取り組むよう指導助言していく、と答えました。他に、神栖済生会病院の充実、鹿島臨海工業地帯立地企業支援のための地域づくりなども質問しました。次に、県民フォーラムの高安弘明議員が質問を行いました。コロナ禍で地方での暮らしが注目される中、地方創生を推進することにより、若者の東京圏への流出を抑制し、本県への定住を促進すべきと考えるが、所見は？との質問に対し、知事は、引き続き AI など成長分野の本社機能などを誘致し、若者が望む質の高い雇用を創出していく。また、学生の U ターンや移住促進にも取り組み、コロナ禍での価値観などの変化をチャンスと捉え、選ばれる茨城となるようスピード感を持って地方創生に取り組む、と答えました。他に、医療分野への ICT 化推進の取り組み、ギガスクール構想における課題なども質問しました。次に、茨城自民党の中村修議員が質問を行いました。市町村による避難所開設訓練を進めるとともに、過密状態を避けるための避難所の確保、分散避難を促す取り組みなどが必要だが、どう対策を講じていくのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、避難所の混雑解消など、市町村の訓練で課題となった事項は、情報を共有し、改善を図る。また、宿泊施設などを活用した避難施設の確保や、マイタイムラインの作成支援動画の公開など、県民が迅速・的確に避難できるよう取り組んでいく、と答えました。他に、保健所の運営、不法就労、不法滞在対策なども質問しました。次に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。コロナ禍の休校で子どもはストレスを受けている。自己肯定感、自尊感情、楽観思考、プラス主義、他人に助けを求める非援助思考性などのレジリエンススキルの習得にどう取り組むのか、との質問に対し、教育長は、県ではすべての児童生徒が参加し活躍できる授業づくり、他人の失敗や短所を受け入れる前向きな心の育成、面談や SNS による心のケアなどに取り組んでいる。今後も支援を充実させ、レジリエンススキルの醸成に努める、と答えました。レジリエンスとは、外的な衝撃にもポキッと折れてしまわず、しなやかに立ち直る強さのことであり、教育、子育て、防災など、様々な分野で使われるようになっています。他に、保健所の役割と体制強化、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症対策なども質問しました。次に、茨城自民党の大滝愛一郎議員が質問を行いました。少子化対策には、第3子以上を諦めている人たちへの支援が必要である。特に多子世帯への経済的支援の充実が有効だと考えるが、今後どう取り組むのか、との質問に対し、 知事は、3歳未満児について、第3子以降の保育料を完全無償化するなど、これまでも限られた財源の中で取り得る対策を講じてきた。引き続きすべての県民が出産や子育ての希望を叶え、安心して子供を産み育てられるよう、少子化対策に全力で取り組む、と答えました。他に、医療機関への財政支援、狩猟の担い手確保なども質問しました。次に、無所属の豊田茂議員が質問を行いました。医療機関の風評被害、医療従事者やコロナ感染者に対する差別解消にどのように取り組むのか、との質問に対し、知事は、県では不当な偏見差別の撤廃のため、ホームページなどでの正確な情報の発信などに取り組んできた。さらに、今定例会では、差別解消の措置を盛り込んだ条例を提出した。今後は、医療機関の感染症対策などを県民へ周知するほか、人権尊重の啓発動画や SNS メッセージの発信などにより、風評被害や偏見差別の解消に努めていく、と答えました。他に、ダムの情報共有、消防団への研修なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。海岸に日本一の桟橋を新設し、ヤシ並木、優雅なホテル、グランピング施設、ジップラインの整備、遊覧船運航などと合わせ、新味ヶ浦スタイルを創出したい。誘客やリモートオフィス誘致にも貢献すると確信するが、味ヶ浦の観光振興にどう取り組むのか、との質問に対し、営業戦略部長は、屋外アクティビティなど新たな魅力を発信し、ラグジュアリーホテル誘致など稼げる観光にも取り組む。夢のある提言も地元意向を踏まえつつ検討する、と答えました。他に、茨城アマビエちゃんの普及、差別の抑制なども質問しました。最後に、茨城自民党の石井邦和議員が質問を行いました。公共事業投資は、経済対策や利便性向上のほか、災害の復旧復興など、地域の安心安全な暮らしを築く意義もある。公共事業費の予算確保にどう臨んでいくのか、との質問に対し、知事は、コロナ禍により財政状況が厳しい中、大規模災害からの復旧・復興や防災・減災事業のほか、本県の経済・観光振興に資する事業を計画的かつ戦略的に推進していく。選択と集中の考えを徹底し、国の補助制度なども活用して安定的な予算確保に努めていく、と答えました。他に、県総合計画の在り方、県北振興策の展開なども質問しました。